この時間はズームアップ、毎週火曜日は経済です。
明治大学教授でエコノミストの飯田康之さんです。飯田さん、おはようございます。
おはようございます。おはようございます。
さて、6月にも政府は骨太の方針を発表するということですけども、その骨子案というのが少しずつこう分かってきましたね。
はい、今回の注目するところは賃上げと少子化対策ということで、岸田首相が掲げる、新しい資本主義というのについて、今までなんだかね、本当に抽象的な感じだったんですけれども、なんとかそれに具体的な政策というのを載せていきたいというところになると思います。
はい、
ただですね、この少子化対策については、はい、何を財源とするのかについて大きく揉めています。
はい、
で、結局少子化対策と言いつつですね、何らかの形で人手であったり資源というのを使うことになります。ということはその分、誰がどのように負担するのかというのについては慎重に考えなければいけないんですね。例えば、
はい、
少子化対策の財源を増税に取るとしたら、これは少子化対策で、現在の現役世代が、受け取ると、一方でその現役世代が税金払うとなるとですね、これは行ってこい、つまりは特にその子育て支援の子育て、世帯への支援にならない可能性もあるんですね。
そう、
自分へ対策をするお金を自分で捻出しているような状況ですから、じゃあどうやって子育て世帯以外に負担してもらうのか、で、そういった中で社会保障費を財源にするという考え方と、もう一つはむしろ未来の子どもたちへの投資なんだから、国債のような形で、これは大きな買い物をするとき、一番分かりやすいのは、家や車を買うときって、2ローンですよね。
そうですね。
それと同じで、これはやはり公債、国債で賄うべきだというところ、これが今後、自民党内でも意見が割れているところなので、議論になっていくと思います。で、私の個人的な感想としては、純粋に国債だけで賄うことが現状ではできる状態です。昨年来問題だったインフレもですね、すでに急速に沈静化しつつあります。やはりですね、もう海外の方でインフレが終わりつつあるので、輸入によるインフレーション、つまり海外の製品が高いことによるインフレというのが、あまり今、日本国内に波及してこなくなったんですね。
で、
インフレがひどくない状態であれば、国債を発行してさまざまな施策賄うことできますので、これ未来永劫というわけにいくかは分からないですが、少なくとも今年来年の手当は国債が妥当だろうと。
賛成、
ですよね。
はい、
ただ、もっともっと先の30年後の将来というのを考えると、日本の社会保障制度というのが今の形で良いのか、中でもですね、よくこの社会保障というと年金の話ばかり出てくるんですけれども、
そうですね、
年金はですね、それなりにバランスさせることができています。
はい、
何よりも、人の平均余命であったり、どのぐらい、寿命が伸びるかといった指数ってそんな大きく動かないんですね。その一方で、やはりですね、むしろ現在の問題、医療保険の方になってきています。
はい、
で、高齢者医療の在り方、また延命治療の在り方というのが現状のままで良いのかについては、本来であれば踏み込んでおかないと、これが今高齢化してるからというよりも、一番大きな問題は団塊ジュニア世代、つまり1970年代生まれが高齢者になった時、若者の数今以上に少ないんですね。
そうですよね。
で、それを支えるための 医療保険の改革というのについてもう一歩踏み込んだ発言というのが欲しかったなというのが、またこれから集めていってほしいなというのが今回の感想です。
でもその段階ジュニア世代というと、厳密には我々、飯田さんと私同い年ですけど、
そうなんです、
我々より一つ二つ上ぐらいまでってされてますけど、ただ我々も同世代と考えると今のうちにこの問題解決しとかないと子どもたちにそれを託してしまうことになっちゃうんですよね。
はい、そうなんです。で、かつて、長生きはいいことなんですけれども、その、健康寿命を損ねてある程度ちょっと体、またはかなりの延命が必要な状態になってそれを保険で支えるという今の仕組み、これ1970年代前半生まれ、高齢者になるまで、あと20年ありますけれども、20年後にはちょっと支えきれないんじゃないかと。でその20年後になってしまうと、その我々の世代、20年後30年後の老人は、その老人医療改革嫌だと思うんですね。だからこそまだ団塊ジュニア世代が現役で税金をたくさん納めてる側の時に、その将来についての制度というのを話し合っておかないと、日本もちろん民主主義国家ですから、多数決で決まるところどうしてもありますから、
そうですね、
この最後の多数派である団塊ジュニア世代が、30年後の自分の医療についてしっかり改革を求めていくという姿勢も必要なんじゃないでしょうか。
そうですね。あと女性に関して、育休を取ってもその復帰の難しさとかそれを受け入れる社会のムードとかを情勢どうしていくかっていうところについてはどうですか。
そうですね。で、これはかなり経済政策以外の部分というのがあるんですけれども、分厚い中間層をというのを育てていくために、非常に重要になってくるのが地域経済なんですね。つまりはですね、安定した工場で旦那さん奥さん両方が働けるとなると、収入的にはすぐ中間層をなんです。その一方で、こういった雇用どちらかというと大都市中心部というよりは、その周り工業地帯等に多いんですね。で、大都市中心部から離れれば離れるほど、その女性の就労に対する配慮というのを、またはその社会の受け入れる空気というのがまだまだ煮詰まっていないところがあります。これからはですね、そういった郊外または地方都市で女性活躍を促進していく。で、これね、法制度としてはかなり平等なものになってるんですけれども、その雰囲気空気というのを変えていく、でその大きな要因、大きな後押しになるのが人手不足だと思います。
そうですね。
で、人手不足なのに、いやー女には何々はできないよなんて言ってる会社勝手に潰れるだけなので、それはご自由に潰れていただければよくてですね、むしろ人手不足になることによって、変わらなければいけないと考える企業が増えること、で、ひいては人手不足状況を維持するように財政政策と金融政策、しっかりとこの局面発動して、人手不足状態を継続させていくことが長期的な日本経済にとって重要な施策なんではないかと、やはりですね、企業側としては賃上げしたくないんですよね。当たり前です。これは企業が悪いとかではなくて利益を出す組織ですから、
そうですね。
だからこそ企業側が賃上げせざるを得ない状況環境を作るというのが政策なんじゃないかと思います。
その点に関してどこまで具体的なものが見えてくるのかという意味でもやっぱり注目していかなければいけませんね。
そうですね。
わかりました。飯田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ズームアップ、明治大学教授でエコノミストの飯田康之さんでした。